今日は創世記の最後の章50章から、お話をしたいと思います。臨在の勝利、神様が共にいてくださるということを臨在と言いますけれども、臨在の勝利と題して、ヨセフという人の生涯から、私たちは学びを進めております。今日はヨセフが、自分に対してひどい仕打ちをした兄弟、お兄さんたちですけれども、その兄弟たちを許すと、その許しの実行という題で、聖書から学んでいきます。それでは、創世記、一番最初の聖書の創世記というのは旧約聖書の一番初めの本ですけれども、50章15節から21節までよろしいでしょうか。それでは創世記50章15節から21節まで拝読いたします。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らは、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。一言お祈りいたします。天のお父様、ヨセフの生涯を通して、今日はヨセフを奴隷に売った10人の兄たちを許す2度目の許しになりますけれども、そのところから許しの実行について学びます。主が共にいて私たちの心を開き、御言葉が私たちのことを心に直接語りかけ、主が技を成してくださいますように。この祈り、尊き主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は創世記の申し上げたように最後の章50章ですね。で、ヨセフという人は紀元前1850年ですね、1850年から110歳で死んだと書かれていますから、だいたい1740年頃に死んだ人です。ですから数えてみると、おおよそ約4000年前の人物で、実在の人物でございます。で、このように4000年も古い時代の人々も、現代の私たちと全く同じように、この生きる苦しみを持っていたことがわかります。それは憎しみ、あるいは嫉妬、裏切り、嘘、偏愛、死別の悲しみなど、何一つ変わりはありません。で、ヨセフはすでに学んできましたように、父ヤコブというお父さんの名前ですけれども、偏愛、お兄さんたちよりも彼を非常に愛したわけですけれども、父ヤコブの偏愛によって、上の兄たち10人もお兄さんがいるっていう、ちょっと脅威ですね。10人のお兄さんからのこの憎しみ、嫉妬を受けたわけです。そしてその上、彼はその若気の至りで、自分の将来、栄光に包まれた将来に関する夢ですね、 を不用意にお兄さんたちに語り、さらにお兄さんたちの怒りを買ってしまいます。このことからヨセフは兄たちによってそのエジプトに奴隷として売られてしまいます。でこれが起きたのが彼が17歳の時です。で、売られた先のパロ、エジプトの王のことをパロと言いますけれども、パロの高官ですね、政府の高官ポティファルと言いますけれども、その家で彼は仕事をするようになります。で彼の能力が十分に発揮され、家のすべての管理を任されるまでになります。その間ヨセフは、エジプトのその当時の大帝国ですね、エジプトの言葉、習慣、学問を身につけていったことは想像に難くありません。さらにその成功の秘訣、彼、主が共にいてくださったと聖書は説明しています。で、困難の最中ですね、奴隷という身分に落とされたわけですけれども、その投げ込まれたヨセフですけれども、その困難を見事に主が共にいてくださる、神が共にいてくださることによって乗り切り、たくましい若者にヨセフは成長していきました。しかし、その後、それだけで終わることではなくて、二度目の苦難が彼を襲います。で、ポティファルの妻によるこの誘惑ですね。年上の女性の誘惑と、それを退けたことからの濡れ衣による牢への投獄ということが起きます。で、ここでも彼は絶望することなく、牢番の信頼を得て、囚人でありながら、この王の高官たちが入れられる、この特別牢なんですけれども、その特別牢の一切の管理を任されるようになります。ここにもまたヨセフが困難を見事に乗り切っている姿を見ます。で、その秘訣も主が共におられたからと聖書は書いてあります。で、その後ですね、今度は3番目の困難が起こります。それは忘れられるということなんですね。で、ヨセフのこの囚人2人がおりました。王のパロの料理番と検釈官の2人の夢を解くことによって、ヨセフのその夢解きによって解放され、もう一度王の検釈官、このお杯を王に捧げるというそのお仕事をする大変身分の高い役人ですけれども、その検釈官に戻った、もう一度その地位に戻った人物は、ヨセフのことをそのパロに取りなしてあげる、もう出ていくとき喜んでね、あ、君のおかげだと言って、絶対その君のことを言ってこの牢から出してあげるよと約束をして出ていったのでしょうけれども、すっかりヨセフのことは忘れてしまうのです。で、この世界の片隅、牢の片隅に忘れられるということは、非常にヨセフを何度となく、自分がいつこの牢から解放されるのだろうか、あの検釈官はどんなことをしてくれてるんだろうかというふうに何度も何度も試みられたと思うのです。で、囚人の身分で人生の先が見えないということは、このなんとつらいことでありましょうか。彼はその当時20歳代でございます。で、そのこの20歳代の時、彼は人生の高等教育を受けていたことになります。その高等教育とは何かというと、忍耐ということです。この忍耐というレッスンは本当に厳しいものがあります。で、困難な状態で神を信じてじっと待つこと、この忍耐によってヨセフの人格に深みと、この人間というものに対する理解が深くなっていったのではないでしょうか。で、このようにしてヨセフは困難を克服しつつ、最終的には、その夢を解くということを通して、一夜にしてですね、エジプトの王様の 最初の大統領ですね、あるいは首相に抜擢されてエジプトの国を支配するようになります。で、その急にですね、奴隷の身から一国の首相の身になるという、そのような大変大きなプロモーションというか身分を得たヨセフは、その後全世界を覆った飢饉を通して、自分を奴隷に売った兄たちがですね、エジプトに食料があると言って、10人の兄たちがヨセフのもとにその食料を買いにやってくれます。エジプトに降りてきます。で、そのようなことを通して、一度父、ヤコブのも呼び寄せてですね、一族全部75人と書いてありますけれども、ヨセフの家族全部が食料のあるヨセフのいるエジプトに移住してきます。そして最終的には愛する父ヤコブとも会うことができて、そこに一旦平和な生活が続くわけです。しかし、その後、この50章で何が書かれていますかというと、ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけしたと、その33節に息絶えて自分の民に加えられたと、ヤコブの死が書かれているわけです。で、このヤコブの死を通して何が起きたかといいますと、この先ほど読みました50節の15節、ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たときと、ここに今日のレッスンに進んでつながってきます。で、兄たちの姿をここで見ていきたいと思います。で、安全弁っていうんでしょうかね、安全保障者であった父ヤコブが亡くなった時、彼らが囚われたのはもう一度ヨセフが復讐するのではないかという恐怖です。で、その恐怖に囚われた兄たちの姿がここに書かれております。で、45章の1から15節を読みますと、一度ヨセフは兄たちを完全に許しているのですね。しかし、このヨセフが許したと言っていることに対して信じきれていない兄たちの姿がこの15節に書かれております。で、完全にこの信じきれない兄たちのヨセフへの不信と恐怖の姿というのは、この罪を犯した者たちの心理をよく表しております。人は自分の犯した罪を容易に忘れないということなんですね。で、これは真理です。で、ヨセフが許すと言っても許すと言って彼らを受け入れたにもかかわらず、父ヤコブがいなくなった後、もう一度やっぱりヨセフは自分たちに復讐するのかもしれないと恐れているわけです。で、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷ですと、ヨハネ8の34節に書いてありますように、犯した罪は自分を解放しないで縛ります。このことを兄たちの姿がよく表しています。2番目に兄たちの姿を見ていきますと、この死んだ父ヤコブの権威ね、死んだ人の権威を用いてでも自分たちを守ろうとしている姿が16、17節に書かれています。で、こう言っています。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。これは本当でしょうか？皆さんどう思いますか？父ヤコブは死ぬ前にこう命じたんですとこう言ってるんですね。どうも違うような気がしますね。で、ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいとお父さんが言って死んでったんだと。だから彼に復讐するのだとこう言っていくんですね。ことづけをするんですね。で、本当に罪の意識に苛まれている兄たちは、 あらゆる手段を使って自分たちを守ろうとしています。で、このようにヨセフにとってこのようなことづけをされたとき、どんな気持ちになったでしょうか。何とも言い難い思いにさせられたということは想像できます。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いたと書いてあります。ヨセフを信じない兄たちに何とも歯がゆい思いをしたことでしょう。一度許すと言ってるんですね。徹底的に許してるのにこういうこと言ってくるわけですね。で、私は許すと言ったら許すのだ、その寛大さがわからないのかと思うと情けなくなったことでしょう。恐れている兄たちの心を持って泣けてきたとも思います。人間の心のやり取りの限界ですね、をここに見るのではないでしょうか。それから3番目、兄たちが取った態度を見てみます。こういうふうに言っています。18節、彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。なんともこの卑屈な態度を兄たちはヨセフに対して取りました。なぜこれほどまで兄たちはヨセフを恐れたのでしょう。もちろん答えは明白です。ヨセフが生殺与奪の権を持っているエジプトの宰相であったからです。ヨセフは圧倒的に有利な立場に立っています。人間的に考えれば復讐はいつでもできる立場にヨセフはおりました。しかし彼はそれをしませんでした。彼は徹底した許しの宣言をするのです。で、その宣言が次の19節から21節に書かれております。で、ヨセフの許しを見ていきたいと思います。で、まず最初にヨセフはその兄たちの持っている復讐されるのではないかというこの恐れに対して、恐れることはありませんと保証しているのですね。で、皆さんも新約聖書を読んでイエス様が何度この弟子たちに対して、あるいは救いを求める人たちに対して、恐れることはありませんと語りかけているか、新約聖書の福音書を読むと本当にイエス様はこの言葉を何度も使っているんですね。私はここにヨセフとイエス様の共通点を見ます。で、兄たちの恐れをよく理解したヨセフはその恐れを取り除く言葉、恐れることはありませんと言っています。それからもう一つ次の言葉、19節の、どうして私が神の代わりでしょうかと言っていて、彼は自分は神ではないんだと、神のみがその犯した罪に対する復讐、あるいは、その悪の是正ができる、それは神様にヨセフは委ねております。で、ローマ書の12章の19節に、愛する人たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに任せなさい、それはこう書いてあるからです、復讐は私のすることである。私というのは神ですね。私が報いをすると主は言われると、こういう真理をヨセフは知っておりました。彼は神様の範疇に自分の足を入れることはありませんでした。これもヨセフの素晴らしい信仰的な態度であると思います。それから、ヨセフの次の20節を見てきますと、人の悪に神の摂理を見ている彼の姿がわかります。20節をもう一度読んでみましょう。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたと。悪を人間、兄たちは彼に対して計らったけれども、それは神様が良いことのための計らいとして用いたんだと、こう言っているのですね。このような、私たちもですね、偉大な信仰をと神様に対する信頼を持ちたいと思います。私たちもこの周りの意地悪な人々に対してこのような信仰を持って って接することができるならば、大きな勝利の日々ではないでしょうか。で、クリスチャンがですね、迫害されても迫害されても、この全世界に広まっていったということの真理がここにあります。人間の悪をですね、にその絶対的にこの潰されてしまわないで、それをの中にも神の手があるという、御手が働いているということの信仰のゆえに、積極的に進んでいっているこの打たれ強いクリスチャンの姿がここに見えます。そして、この悪に対して、さらにヨセフは21節を見ていきましょう。ですから、もう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょうと、悪に対して愛を持ってヨセフは報いている姿がここに書かれてあります。そして最後にもう一つですね、もう一度この恐れることはありませんと、括弧のようにね、最初に恐れることはありません、そして最後に括弧のように、もう一つね、括弧閉じのように、恐れることはありませんと、ヨセフは兄たちにその恐れることはないことを保証しております。で、養いましょうと言っているように、ロマ書の12章の20節21節のこのスピリットが同じように示されています。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。このようにロマ書では書かれておりますけれども、その模範を彼は実行しております。本当に頭に燃える炭火を積まれたら大変ですね。私は子供の映画で、クリスマスに一人残された男の子がですね、泥棒の二人の泥棒と戦う、その映画がありますけれども、本当に一人の泥棒が頭をですね、このガスバーナーでバーッと焼かれてしまうシーンがあった時に、この場面を思い出して、うわ、大変だなと思いました。本当にそのように私たちはですね、悪に対して愛を持って報いるということが、どんなにその私たちに意地悪をする人に対して大きなダメージになるかということが、ここでこの比較としてですね、非常にこのユーモラスというか、これ厳しいというか、この頭に炭火を積むという書かれているということに、大変印象的で、表現だなと思っております。で、最終的に、ヨセフは、言葉による真の慰めと優しさを表しております。こうして彼は彼ら兄たちを慰め、優しく語りかけたと締めくくられております。こうし誠の心からの慰めと優しい言葉を言える人になりたいものです。本当にそういう人は幸いです。で、それをできたのがヨセフでした。もちろんイエス様もそうです。で、このようにヨセフは兄たちに対して非常に寛大な許しを実行することができました。人にとってこの自分になされたこの悪やですね、意地悪を許すことはこの容易ではありません。私もどちらかというと、そうですかって言われるんですけど、小さい頃からいじめられっ子でした。あ、本当ですかなんて言われて、ちょっとショックなことがありますけれども、本当によくいじめられて、飛んで帰ってきて、母のスカートをね握ってですね、しくしく泣いている、そんな姿を今でも思い出すんですけども、あれからどうしてこんなに変わったんだろうかと思いますけど、やはりそれは主のゆえなんですけれども、いじめられっ子でございましたけれども、その本当に自分になされた悪や意地悪っていうのはね、忘れないんですね。そして、ほっ ふっと思い出してきて、許せないとかですね、そんな思いが私たち、それから本当に解放されて許すということ、それはこのヨセフの姿を見るときに、自分と比較したときに、なんとこの差があることだろうかと思います。しかし、ここでクリスチャンはくじけてはいけないのです。で、キリストは私たちクリスチャンに対して許しを実行するように進めているのです。なぜなら、ここからが今日の私の一番、皆様にお分かちしたいメッセージなのですが、なぜなら私たちクリスチャンはヨセフのように圧倒的に有利な立場に立っているからなんです。私たちはキリストの贖いのゆえに罪から解放され、困りのない良心を神様からいただき、そればかりではなく神の子としての身分を与えられております。エジプトのこの最小以上の身分と特権と力ですねが与えられていることを自覚したいと思います。パウロはこのように表現しています。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者になるのです、とロマ書 8-37 に書いてあります。これを思うときに、どんなに意地悪をされても、もちろん自分の過失で、そういうことがあるかもしれませんし、あるいはヨセフのように不注意によって、あるいは何の理由もないのに嫉妬されていじめられるということ、これは職場で、ママ起きることではないでしょうか。日本の嫌な言葉はね、出る杭は打たれるってね、あの言葉ですね、そのいうようなことで意地悪をされるかもしれません。で、そういうような中にあっても、私たちクリスチャンは神の子とされ、聖霊によって力を与えられている。その意地悪をも乗り越える臨在の勝利とありますように、乗り越えることができる力を主から与えられているということを自覚したいと思います。本当にどんなにいじめられても、神の前に潔い信仰を持って前進するのみでございます。どうぞこのいじめる側の、このお兄さんたちのあの惨めな姿ですね、いじめる側 の立場に夢立ちたいと、立ってはいけないと思います。どうぞ心から、私たちも時々ちょっとこの人いじめてねようかしら、なんというね、あの悪魔のここあのささやきがあるかもしれませんけれども、決していじめる側に立ってはいけないとヨセフは教えております。それでは、今日のメッセージをここでおしまいにいたします。